ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口里奈です。11月11日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はイノベーションデザイン代表取締役石関太郎さん、イノベーションデザインの事業概要や今後の展開についてお話を伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日はバンダイナムコホールディングス経営企画本部サステナビリティ推進室ゼネラルマネージャー小林聡さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はイノベーションデザイン代表取締役石関太郎さんにお越しいただきました。石関さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、イノベーションデザインは飲食業とホテルなどのコンサルティング事業を手掛け、レストランのサステナビリティ格付けで日本で初めて三つ星を獲得したほか、審査の厳しい B コープ認証も取得されているということなんですね。で、社員の方全員がサステナブルデザイナーという肩書きをお持ちなんだそうですが、これサステナブルデザイナーってどういったお仕事なのか、まず教えていただけますか。
はい。私たち、食をですね、追求している仕事をしておるので、例えば、キッチンでですね、料理を作る、人間は、食材をどういったところで社会課題とか環境問題を考えたものとして食材を仕入れるかとかですね、例えば、市場に出回りませんでした、お野菜とか、あと、お魚とかで言うと、未利用魚と言って、やっぱりこういったものも市場には出ないんですけれども、そういったものを取り寄せたりですとか。
未利用魚。
未利用魚をですね、多く取れすぎてしまってですね。で、取れすぎてしまったために、あんま市場には出ない。そういった魚なんかを実は、そのままですね、段ボールに詰めていただいて、届くというところで、実は料理人からすると何が届くかちょっとわからないんですね。ただ旬の魚であるっていうことは間違いないんですけれども、何が届くかわからないというところで、そういったものを本当に自分の腕が試される。キッチンなんかで言うと、例えばそういったお話ですね。あと、それ以外のスタッフなんかで言いますと、実際に環境問題であります、ゴミの排出に関して、1日どのくらい出てるのか、それをキロで測ったりですとか、あと、前で言いますと、会議なんかもですね、数字で答えるのではなくて、実はゴミの排出量、このぐらい分が、このぐらいの金額に充当するとか、そういった例え話なんかも織り交ぜながら、進めたりするというところで、一人一人が、念頭に置いてですね、事業に参画しているようなものでございます。はい。
そのまず飲食業を展開されていらっしゃるというところでは、どんなお店を展開されていらっしゃるかというところ、具体的にお伺いできますか？
はい。現在は、レストラン、ダイニングですね。あとカフェと、あと実は社会課題を考えた、お土産ショップなんかも、展開も実はしておりますが、はい、食事で言いますと、今現在でやっておりますのが、基本的にビーガンですね。先にもおっしゃっていただいた、私たち格付けで三つ星をいただいたりですとか、あと国際認証の B コープという認証も取得しているので、すべてがビーガンというわけではないんですけれども、約8割ぐらいをこちら、ビーガン対応のお料理を提供していたりですとか、
はい、
あとお肉を使うシーンが、あってもですね、例えばそこはジビエを使ったりですとか、やっぱり環境問題、社会課題に通ずるような食材っていうのをすべてテーマとしてやらせてもらってます。はい。
そしてサステナブルウェディングという、はい、この結婚式ですよね、はい。こういったプロデュースもされてらっしゃるということで、普通の結婚式とサステナブルウェディングってどう違うのかというところいかがでしょうか。
はい。取り行われている中身に関しては、これ、日本流の結婚式といったらあれなんですけれども、さほど変わらないかもしれないんですが、実はそこの結婚式の当日までに至るプロセスっていうのが、結構違うかと思います。
はい、
私も、サラリーマン時代、結婚式をですね、プロデュースする会社なんかにも、いた関係もあってですね、はい、これ結構本質的な話になるかもしれないんですけれども、ご新郎様、ご新婦様がですね、当日に、皆様が食されるお料理の食材を、自分たちでも手掛けると。手掛けたものを実は、ご列席いただく方に提供するというところで、日本の結婚式はどちらかというと、用意されたものを購入して、で、それが披露されての結婚式披露宴なんか多いと思うんですけれども、私たちはゼロから自分たちで作るみたいなところっていうのが非常に大きく違ってくるのかなと。例えばお嫁さんがお持ちになられるブーケですね、はい。ブーケもですね、実は畑で採れたお花で作ったりとかですとか、
はい、
あと関係するメイクアップアーティストの方であったりとか、フラワーアーティストの方、こういった方なんかも実はサステナビリティに非常に興味があるというか、設置されている方のチーム、メンバーで、集めてですね、そんなに大きくはないんですけれども、本質を追求したものをやりたいというところで、こういった結婚式なんかもやっております。はい、
はい。そして御社イノベーションデザインの歴史は2020年を境に変わったということなんですが、はい、2010年10月の創業から10年ほどは事業再生であったり地方創生を軸とされたコンサルティング事業を中心にビジネス展開されていらっしゃいました。で、ハウステンボスや日光金谷ホテルの事業再生を手掛けられたということで、はい、ぜひこの創業の経緯と最初の10年の実績について伺えますでしょうか。
はい、ここは非常に私が生意気だったっていうのが一番わかりやすい表現なんですけれども、自分の力がどこまで通用するかっていうことをですね、企業当初非常に思ってました。で、その時に、実は当時、丸19年ぐらいですね、丸19年だと思うんですけれども、ハウステンボスさんっていうのは、常になかなか非常に厳しいテーマパークであり、事業再生案件でありまして、ここはタイミングも良かったんですけれども、HIS さんとですね、タグを組ませていただきながら、ハウステンボスさんの再生を、一緒にやらせてもらったんですけれども、これ今でも一番思い出に残っておりますのが、これちょっと内部的で言っていいのかあれなんですが、事故としてですね、それまで19年間ずっと赤字だったんですね、ハウステンボスさんが、うん、なので働いてらっしゃる方もう働くってどういうことかとか、喜びって何かみたいなところがちょっと分かってなかったような、そんな印象を受けております。で、これが1年にしてですね、 HIS さんが実は黒字に持ってきました。で、その時に初めて一律で全員一律で賞与が5万円出たんですね。で、この時にみんながですね、本当に喜んだんですよ。で、これはお金ではなくて、働くとこういうことがある。お金をもらえたっていうことではなくて、みんなで一つの目標を達成できたっていうところが、非常に嬉しかった喜びを見たときにですね、非常に感慨深いものがありましたね。こういったことを手掛けるのは非常に、私たちも嬉しく思ってます。はい。
はい。そして2020年ですね、節目となる年ということで、はい、2020年の1月1日から、人と地球の未来を描くというビジョンを掲げて、本格的にサステナビリティの概念を取り入れた経営に切り替えられた、舵を切られたということなんですが、これ、まずどういった心境の変化といいますか、考えの 変化が背景としてあったのかということと、それまでとこのサステナビリティを経営に取り入れた今とでは何がどう変わられたのかという部分いかがでしょうか。
はい、私たちがですね、初めて実はお店というか、店舗を設けたのが国内ではなくてスリランカというですね、
はい、
スリランカのコロンボに初めてホテルを私建てさせてもらいました。その当時2017年8年ぐらいですね。で実はこれがものの見事に大失敗しました。で、会社が倒れそうになるところまで行った経緯があってですね。でその時にスリランカ人の人たちに非常に教えられました。幸せって何かということ。日本人は本当によく働くなと。で、スリランカ人の人たちは本当に時間というものを日本人とは違う使い方をしていてですね。大失敗はしたんですけれども、非常に今となって大きい財産をいただいたように思います。で、そこから、会社が、ギリギリだったっていうところもあって、倒れるんだったら倒れる。継続できるんだったら継続できる。ただ、何のために大切なことを、幸せとは何か、働くことでの幸せとは何かっていうことを考えたときに、実はサステナビリティですね。一言で言うとサステナビリティ。俗に SDGs、環境問題だったりとか社会課題。こういったものを、結構本気でやってみたいなというふうに、スイッチが入ったので、で、それで一気に切り替えた、経緯がございます。で、それから一番最初、スタッフはですね、今までとあまりに会社の、方向感と違うというか、最初面食らったところがあるんですけれども、ちょっと経った後にはですね、非常に働くのがというか、生きるのが楽になったと言ってました。
は
ぁ。嘘がない生き方ができるようになった、仕事ができるようになった、みたいなところは、スタッフなんかともよく笑いながら喋るんですけれども、今。
なるほど。はい、日本以上に海外の企業はサステナビリティを重視している、企業も多いとは思うんですが、例えばグローバルな企業から懇親会であったり、宴会であったり、ケータリングなどいろいろな引き合いがあるというふうにお伺いしてますが、いかがですか？この海外の企業と接していて、実際そのサステナビリティに対する向き合い方っていうところ、感じられているところもあったら教えてください。
はい。弊社そんな当然大きい会社ではないんですけれども、おかげさまで海外の企業さんはもう聞けばもう間違いなく誰しもがわかるような企業様から、お名前でですね、そういったところから引き合いはもう多数いただいております。残念なことに日本の大手さんからなかなかいただく機会がないんですけれども、びっくりするぐらいのビッグバレ、ネームですね、からいただく機会っていうのは、非常に恵まれていると思います。で、はい、実はこれ、一つパーティーをするのにはですね、実は30枚、40枚ぐらいの契約書を書かされるんですよ。
おー、はい。
で、さすがだなと思うんですけど、その中身に関しては、いろいろな配慮事項ですね。ちょっと詳しくは言えないですけれども。世界の動きっていうのはこういうふうになってるんだなんで、おかげさまで弊社は B コープという、認証しているので、ほとんどそこの、答えに関しては答えられるような状況でもあるので、非常に今は、なかなか、国内の企業さんには目を向かれてないようですけれども、海外の企業様には、有意義に使っていただけてるんじゃないかなというふうに思います。
海外の企業、例えばどういったところに注目、一番重視してるんでしょうか。例えば、
そうですね、
ケータリングの中であれば、こうあってほしいだったりとか、はい、いかがですか。
サプライチェーンのところが非常にやっぱり詳しく聞かれますし、問題されますね。
はい、
なので私たち特にスタッフの働き方はもちろんですけれども、どういったところから仕入れてるか、そこのストーリーっていうのは非常に考えてますし、
はい、
先にもお伝えしましたスタッフがですね、ここよく本当に好きなんでしょうね。いろんな、話を持ってくるので、そういったストーリーを話すと、さすがの日本というかですね、食に対する、考え方が、面白いみたいな表現でいただく機会が多いです。はい。
はい。さあ、そして最後になりますが、今後目指されている目標であったり、計画についてぜひ伺えますか？
私、ビジネス的にですね、こんなことをやってみたいとか、このくらい、儲けてみたいっていうことが、実は企業当初から一回も描いたことがなくてですね、ただ、今、会社の、価値がこのような、ふうに生きられていると。で、さらには、当然ビジネスで生きていかなければいけないっていう、この両方の両立ということを考えていかなければいけないかなというふうに思っています。で、特に今、働く人、もう働き方ですね。本当に多様になってると思います。私なんか昭和生まれなので、結構ガチな人間だったんですけれども、いろんな働き方があるっていうことも、そこに変化をやっぱり対応しきりきることがサステナビリティ持続可能ということだと思うので、変化を恐れずですね、チャレンジしていきたいと思っております。はい。
はい、ありがとうございます。さあ今日はイノベーションデザインの事業概要や今後の展開についてお話を伺いました。石崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
日本経済新聞編集委員の鈴木亮です。
進行の栗林さみです。
虎ノ門トレンド経済研究所。
この番組ではまさにトレンドを作る存在であるアイドルや今話題のタレントとともに最新の流行を取り上げて研究しながら経済の流れについても学んでいきます。
ラジオ日経第一で毎週木曜夜6時から放送中。ぜひお聞きください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はバンダイナムコホールディングス経営企画本部サスティナビリティ推進室ジェネラルマネージャー小林聡さんにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、バンダイとナムコが2005年に経営統合して設立されたバンダイナムコホールディングスですが、はい、家庭用ゲームやアプリゲーム、プラモデルなどのおもちゃ、そしてアニメなどの映像や音楽コンテンツ、はい、そしてアミューズメント施設の運営といったもう幅広い事業を世界で展開されていらっしゃる総合エンターテインメント企業
が
いらっしゃいますね。ガンダムであったりドラゴンボール、ワンピースなどの有力な IP、うん、知的財産を活用して、はい、連結売上高は前期に1兆円を超え、今期も過去最高を目指されているというところで、2022年4月、グループの最上位概念としてパーパス、ファンフォーオール、イントゥーダフューチャーを導入したということですが、はい、まずはこのパーパスについて伺えますでしょうか。
はい、我々のですね、パーパスにつきましては、2005年に経営統合して設立したバンダイナムコグループのですね、誕生時に、制定いたしました、夢、遊び、感動を、世界中の人に届け続けるというですね、そういったミッションと、世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループを目指すというビジョンですね。この二つを、ベースにいたしまして、バンダイナムコの社会における存在意義というものをですね、我々が、事業や企業活動を通じてどういうふうに表していくのか、そういうような思いを込めて刷新したものになっています。ファンフォーオールイントゥーザフューチャーというような、少しかっこいい英語も文字で、表しているんですけども、私たちがエンターテインメントを通してお届けするその夢、遊び、感動というものがですね、嬉しい、楽しい、泣ける、勇気をもらうというようなその情緒の面に働きかけるものとですね、それと誰かに伝えたくなる、誰かに会いたくなるというですね、その情緒を通じて、さらにその様々な行動に波及してもらうというようなことで、バンダイナムコと、世界中のステークホルダーの皆さんや、社会が心の豊かさでこうつながる未来を、共に作っていくというような思いを込めた言葉になっております。このパーパスを作っていく上では、約3年に及ぶですね、期間をかけて、海外を含む、社内外の企業のイメージ調査をですね、我々行ったりですとか、はい、各地域における経営層、我々もグループたくさん海外にもございますので、そういった経営層とか、社員のディスカッションなどをですね、経て、このパーパスを決定したというような流れになっております。このパーパスについてですね、我々社員の一人一人がですね、企業の活動の中における行動を通じて、しっかりと実践できるように、取り組んでいっているというような状況になっております。
なるほど。そしてこのブランドのロゴモチーフに着目して伺いたいと思いますが、はい、漫画の吹き出しをイメージされたようなデザインを取り入れていらっしゃると思うんですが、はい、これはどういった意味が込められているんでしょうか。
はい、バンダイナムコのロゴマーク、このパーパスの制定と合わせてですね、2022年の4月に、新たにデザインをしたものになっているんですけども、世界中の人々が夢、遊び、感動でつながって、驚きのアイデアが飛び交うブランドの可能性というものを、吹き出しという、 これも日本の文化の一つであるその漫画というものをですね、うまくモチーフとして使わせていただきながら、この吹き出しというものをロゴマークに取り入れることで、世界中のファンの皆さんとコミュニケーションを取っていくというようなことで、我々のエンターテインメントの実現を目指していくというような意図になっております。
なるほど。はい、さあ、そしてパーパスを導入された2022年4月ですが、はい、あるべき姿の実現に向けて、3カ年の中期計画のスタートもしているというところで、はい、そのビジョンがコネクトウィズファンズということで、はい、ファンとつながるということだと思うんですが、はい、これはどういったことを目指されているんでしょうか。
バンダイナムコグループが目指すのは、先ほどもパーパスの中でも少し触れさせていただきましたが、世界中の IP ファンであったりですとか、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会とつながる姿というのをですね、目指しているグループになっています。ここでいうそのIP というのは、インテレクチャルプロパティというものの略になりますけども、キャラクターなどの、知的財産のことを、指しています。そういったファンの皆さんとですね、IP のファンの皆さんとですね、つながっていくということが非常に重要かなというふうに思っています。現在、進めている中期計画というのが、2022年にスタートいたしまして、今年で3年目ということになりますが、その中でコネクトウィズファンズというものをですね、中期ビジョンとして定めておりまして、このようなキャラクターなどの IP を軸にですね、世界中のファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会というところと常にこう向き合いながら、深く広く複雑にこうつながり合っていくということを目指しています。
そしてこの中期計画の重点戦略の一つとしてサステナビリティを掲げて、笑顔を未来へつなぐというスローガンとともに、はい、様々なサステナブル活動に取り組んでいらっしゃいますよね。はい、でバンダイナムコのサステナビリティの基本方針というのはどういうものなんでしょうか。
はい。バンダイナムコグループにおいてはですね、先ほどのコネクトウィズファンズの下にですね、IP 軸戦略というものを掲げながら、ファンとともにですね、社会的課題に対応したサステナブルな活動を推進していこうというような考え方をサステナビリティの基本方針として定めております。バンダイナムコグループにはですね、このサステナビリティがその経営戦略上のその重要な取り組みであるというふうに改めて認識いたしまして、中期計画の重点戦略の一つに掲げているというような形になるんですけども、このサステナビリティの中においてはですね、笑顔を未来につなぐという言葉を合言葉に、ファンの皆さんであったりですとか、パートナー、従業員、社会とともに、持続可能な社会の実現に向けて共に活動を推進していくというような思いが込められております。
はい。そしてガバナンスについてはいかがでしょうか。
はい。当社のグループにおいてはですね、この社会の持続可能性というものが事業活動において非常にこう重要であるというふうに認識しているんですけども、そのサステナビリティに関する活動をよりスピーディーに決定し実行していくために、我々グループの代表取締役社長が委員長を務めますグループサステナビリティ委員会というものを中心に推進を行っております。でこの委員会は年に2回の頻度で定期的にこう開催されておりまして、基本気候変動の対応をはじめとするサステナビリティにおける重要課題について協議を行い、各施策をこの委員会の中で検討しております。この検討によってそのグループの各社がですね、どのような施策を実行していくのかというところを当社の取締役会の中でですね、定期的に結果をこの委員会から報告していきながら、取締役がその審議監督を行うというような体制下の中でガバナンスを組みながら推進をしているというような形となっております。で、このサステナビリティ委員会の下部組織であるサステナビリティ部会というものがグループでも組まれておりまして、はい、この部会の中においてはより現場のメンバーが入りまして、このバンダイナムコグループのサステナビリティ方針に沿った活動の推進というものを取り組んでいるというような形になっております。
はい、はい、そしてマテリアリティについてもお聞かせいただけますか。
はい、バンダイナムコグループでは5つのマテリアリティをサステナビリティのテーマとして掲げております。地球環境との共生、適正な商品サービスの提供、知的財産の適切な活用と保護、尊重し合える職場環境の実現、コミュニティとの共生という5つのテーマになっております。従来バンダイナムコグループの方では重要テーマとして2010年に設定しました CSR 重要項目の下でですね、サステナビリティの取り組みというものを進めてまいりましたが、国内外の様々な潮流ですとか社会要請を受ける形で2019年の10月からその妥当性というものをしっかり検証いたしまして、グループにとっての重要性、 性、そしてまあストークホルダーの皆様にとっての重要性を考え、このマテリアリティを特定していったというようなプロセスを踏んでいます。もちろんですね、それ以外にも取り組まなければならないテーマというのはたくさんあるかというふうに思っておるんですけども、その中でもバンダイナムコグループが我々の事業を進めていく中で、特に重要なテーマというものをこのマテリアリティとして選んだというようなものになっています。今後のグループ指針として捉えていただければなというふうに思っております。
はい。さあ、そしてバンダイナムコは人権問題にも早くから取り組んでいらっしゃるということなんですが、こちらどのような取り組みをされてきたんでしょうか。
はい、もともとバンダイの方でですね、バンダイナムコグループの玩具の事業を展開しております、バンダイがですね、取り扱っているその玩具のところにおきまして、玩具のメインターゲットというのは当然お子様、子どもたちということになるんですけども、そのお子様たちがですね、安全に安心して遊べる玩具というものを作るということが、私たちの事業において大切なミッションだというふうに思っています。
はい、
でこの安心安全の対象というのは当然遊ぶお子様もちろんなんですけども、当然それを一緒にこう生み出すパートナー、取引先の皆さんも同様だというふうに思っておりますので、その原料とか材料を生産する国で、子どもの労働のようなものをなくしていく、というようなことを趣旨にですね、1999年の頃から、人権に関する取り組みというものをこのバンダイの玩具の事業を中心に始めたというところが、始まりとなっております。
はい、
で昨年11月にはですね、バンダイナムコグループとして、パーパスが示す姿である、エンターテインメントが生み出す心の豊かさというもので、人と人、人と社会、人と世界がつながる未来を、世界中のすべての人と共に作り続けることを目指して、バンダイナムコグループの事業活動に関わるすべてのステークホルダーの人権を尊重する責任を果たすというような趣旨で、バンダイナムコグループ人権方針というものを策定いたしました。
はい。
はい。我々企業のその事業活動ではですね、従業員だけでなく、取引先様や、ユーザーであったりですとか、あらゆるステークホルダーの皆様に、しっかりその人権にインパクトを与える可能性があるということを、理解していただき、バンダイナムコグループの事業活動に関わる、すべてのステークホルダーの人権を尊重するということを、我々企業としての責任と考え、推進をしているというようなものとなっております。
なるほど。ありがとうございます。さあ、今回はバンダイナムコホールディングスのパーパスやビジョン、サスティナビリティの考え方やマテリアリティについてお話を伺いました。次回は IP を活用したサスティナビリティの取り組みや社内向けの啓発活動などについてご紹介いただきます。小林さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。見逃したくないあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長習慣。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから、自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け。日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z エンディングです。今日の前半はイノベーションデザイン代表取締役石関太郎さんにイノベーションデザインの事業概要や今後の展開について伺いました。そして後半ではバンダイナムコホールディングス経営企画本部サステナビリティ推進室ジェネラルマネージャー小林聡さんにバンダイナムコホールディングスのパーパスやビジョン、サステナビリティの考え方やマテリアリティについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。